さあ今の御言葉をご一緒に見ていきたいと思います。ゼパニヤ書の今日は旧約最後のマラキまでいきます。ゼパニヤ書の3章の17節ですね。聖書の中にはこの私たちが神様に賛美を捧げる、歌っていくというところはたくさんあります。また人から人に神様の言葉を歌を歌っていくということもありますが、はっきりと神様が私たちに歌ってくださっていると記されている御言葉です。ゼパニヤ書3章の17節、お手元ご自分の聖書の訳がある方はその訳で結構ですので、前の方にも出るでしょうか、出ますでしょうか。3章の17節ですね。はい、ありがとうございます。17節、ご一緒に読みましょう。あなたの神主はあなたのただ中におられる救いの勇士だ。主は喜びをもってあなたのことを楽しみ、その愛によって安らぎを与える。主は高らかに歌ってあなたのことを喜ばれる。アメン。こう聞くと嬉しいですよね。神様が私のただ中にいてくださって、私のことを喜び楽しんでくださる、その愛によって安らぎを与えられる。主が高らかに歌って喜んでくださるって嬉しいんですけども、ところでこのあなたって誰のことでしょうか。私たちは聖書を都合よく読むことが多いので、嬉しい、私は愛されてると思うんですね。もちろんこれは私たちにも開かれていることなんですけども、そもそも最初にこれが語られているすぐ直前の16節にこうあるんですね。16節、その日エルサレムはこう言われる、シオンよ恐れるな、気力を失うな、あなたの神主はあなたのただ中にって続くので、これは、シオンの娘、エルサレムの娘と、この前14節にもありますけども、これエルサレムの都のことなんですね。シオンの丘のことです。そしてイスラエルを喜び歌えと14節にあります。ガクって感じですよね、異邦人の私たちとしては、イスラエルいいな、エルサレムいいな、ユダヤ人いいなと。でもこの喜びが、この救いが、この安らぎと愛が異邦人私たちにも開かれた、私たちにも広げられたというのが、このイエス様が来てくださったクリスマスであり、今日も青年の男子のクラスで、神の国、契約、キリスト三大テーマで聖書を学ぶって、今日は、モーセのシナイ契約というところを見てきました。立法というのは何かというと、すべての民の中でイスラエルの民が別に偉かったからとか頑張ったからとかではなくて、みんな同じだから、だから特別に選ぶ必要があるんですね。初めからスペシャルだったら、初めから秀でていたら分ける必要なんかないわけです。もう分かれてるわけですから。性別するというのはどう見ても同じ中で、誰かをリーダーとして、誰かを祭司というのは、この礼拝のワーシップリーダーですよね。世界の国々、世界中の祭司、ワーシップリーダーとして誰かを選ぶためには、そのための特別プログラム、特別なトレーニング、このプログラムが必要になるわけです。それが立法なんですね。立法大変です。かなり厳しい研修を受けてきます。で、それがなかなかうまくできなかったりします。それでもイスラエルの民はそうやって祭司の王国として選ばれた。でも皆さん、祭司だけが礼拝してる礼拝ってありますか。変ですよね。祭司は全て民と、民の心がみんな神に向かっていくように、その間先頭に立って礼拝をリードしていく役目ですから、イスラエルが祭司の王国として選ばれたということは、そして立法を通して、そのため の、 この訓練を受けていくということは、つまり全てのためにこの救いが、神の子供となる永遠の命は開かれているということです。でもまずこのリーダーたるイスラエルが選ばれて、そして、 本当になかなか立法を守れなかったり、そして国が滅ぼされてしまったり、まあ、罪のゆえですけども、そして、またエルサレムに戻ってきても前のような礼拝がなかなかできなかったり、神殿を再建してもそれがしようとしても妨害されたり、城壁建て直そうとしてもそれが中断したり、いろんなことがある中で、でもあなたは愛されている、あなたは私は喜んでいる、愛している、あなたを一緒に楽しみたい、あなたに歌を歌っているよというこの励ましの御言葉がこの救いの勇士という歌なんですね、御言葉です。そして、このイスラエルだけでなく、イスラエルが本当にこのことを喜んで受け取っていく中で、イエス様が今度は教会に私たちも異邦人、国々の民も加えてくださって、この救いの喜びに私たちも入れられていったんですね。今日先ほどご一緒に歌った、歌、ごめんなさい、このゼパニア書の今3章14節まで遡りましたよね、その前の11節からのところにちょっと前に出していただけますか。で、この、今旧約聖書のこの小予言書と呼ばれる、今週はハバクク書から最後のマラキ書までを読み進めています。いよいよ今週来週からあの福音書に、新約聖書マタイに入っていきますけれども、ここで神様おっしゃっているのは、あのその日にはって終わりの日のことですね。終わりの時はおごり高ぶる者どもをあなたの中から取り去るって言うんですね、まあ、あなたというのはイスラエルの民です。あなたは私の聖なる山で二度と高ぶることはない、エルサレムの神殿というのは自分たちだけが特別に礼拝できるんだとかいうことではなくて、本当にへりくだって神様と一緒に喜び楽しみ住まうところです。ですから何か高ぶっている者たちは低くされます、あるいは取り除かれます。で、12節、特にへりくだったよるべのない民を残す、彼らはただ主の皆に身を避けて不正を行わないっていうんですね。本当にへりくだった低くされた者たちを残していく。でも必要以上に自分はダメだとか、もうあの人たちはすごいけども私なんかという、それがへりくだっているということではないんですね。ではなくて、神様はそうやって私たちの中のデコボコ、高ぶっているものや、あるいは必要以上に自分をこの低く見ていたり、あるいは誰かを蔑んでいたり、そういうところをなくして平らにするっていうんですね。このゼパニア、あるいはハガイ、ゼカリア、マラキという預言者の時代は、イエス様、これは400年、500年ぐらい前の時代です。本当にメシアを待ち望んでいるんですね。まさにもうアドベント、たった4週間ではないです。もう4、500年、あるいは2000年待ち望んできたわけですね。アブラハムの頃から。でもその中で、ユダヤ人、イスラエルの民の中にも、この豊かなものと貧しいものとか、あるいは地位の高いものとそうでないものとか、あるいは意識の中で自分は、神に近いとか、いや私はダメだとか、そういうこの、高い低いデコボコができてしまったんですね。で、これからこの神殿を再建していくっていうんです。でもデコボコしているところに神殿だけでないですね、建物を建てられないですよね。建物を建てるときはまず基礎を作ります。平らな基礎、まあ、平らに見えるけど適当にね、よく見るとデコボコしてる、それもダメなんですね。本当に平らな基礎を作って、その上に建物を建てていくんです。イエス様をアドベント待ち望んでお迎えするというのは、まあ、この預言者の時代はイエス様がメシアが初めて来られる、最初に来られる、まあ、初臨とも言いますね、初めて望まれる、そのアドベントでした。また私たちは再び来られる、終わりの時にもう一度戻って来られるイエス様を待ち望んでいるアドベントですね。でもいずれにしても、これは私たちの中にそういうデコボコがあるのではなくて、 私たちが全く平らにされて、それが平和な状態であり平安な状態であり、ひれ伏すっていうのは平らに伏すってありますよね。私たちが本当に平らにされると、イエス様は道であるって言いましたね。でも凸凹した道じゃないんです。本当に、広い王子大通りって、本当にこのまっすぐな、あのガタガタした高速道路とか怖いですよね。高速道路じゃなくてもガタガタしてる道は怖いですけども、80キロぐらい出してて穴が開いてるとか本当に怖いです。本当に平らな道、イエス様が戻られる、イエス様に通っていただく平らな道であり、私たちもイエス様と一緒に一つに結ばれて、イエス様だけは通るんじゃないですね。イエス様に一つに結ばれたイスラエルと異邦のため、私たちが教会が一緒に通っていく、その平らにされていく。ですからマリアの賛歌の歌の中にも、高ぶるものは低くされ、で低いものは上げられとあるわけです。黙示録の最後を見ると、この子羊と神、神と子羊ですね、父と子なるイエス様がおられて、天から下ってきた都の中心におられて、そしてそこにはもう神殿、建物としての神殿はないっていうんですね。ユダヤ人と私たち異邦の民も集められて、もうそれが神殿だという、何かというと上物ではないんですね。神殿の大事なのはこの平らだっていうことなんですね。平らになってそこに神がおられ、私たちも、まあ、平らであれば誰が上とか下とかないですよね。高い低いない、私たちが等しく神の周りを取り囲んでいるときにも、神様にとってはそれが神殿なわけです。そのようなこのイエス様をどうお迎えしていくかという予言が、語られているんですね。先ほどご一緒に歌った歌の中で、父の心ってありました。この教会に、与えられた歌の、今回 CD の収録した曲の中の一つでもあります。これはマラキ書の一番最後ですね、4章の5節6節のところの御言葉です。4章6節の御言葉です。ご一緒にマラキの4章5節6節、もしかすると皆さんの聖書の訳によっては3章の23節4節とか、そういうふうになってるかもしれません。面白いですね。聖書によってマラキ書は4章まであったり3章だったりするんですね。これはもともとのヘブル語の聖書や、またギリシャ語に訳されたものとかがこう違ったりすることによるもので、何か、お前、私はマラキ書3章までしかないからこの聖書はおかしいとかね、いう方がいたんですけども、よくそういう章立て、章とか節とは後から振ったものですので、違うことがあります。まあ、でも、いずれにしても一番最後の節ですね。5節、6節にあたります。新改訳では。ご一緒に読みたいと思います。見よ、私は主の大いなる恐ろしい日が来る前に、預言者エリアをあなた方に使わす。彼は父の心を子に向けさせ、子の心をその父に向けさせる。それは私が来て、呪いでこの地を打ち滅ぼさないためだ。アメン。もともとこのヘブル語、まあ、一部はアラム語で書かれてますけれども、聖書は一番最後は歴代史で終わるんですね。歴代史で、このバビロン捕囚の70年の時が満ちて、バビロニアも滅びてペルシャという国になります。ペルシャの王様クロス王、異邦人の王様ですけど、神様がその異邦人の王様の心を感動させて、異邦人の王様を用いて、ユダヤ人をエルサレムに帰りなさい、そして誠の神様を礼拝しなさい、そういうこの命令と励ましを与えるんですね。そこでエルサレムに向かっていくというところで終わっていきます。でもこのキリスト教会の聖書はマラキ書を一番最後にして、というのはここに出てくる預言者エリアというのが、まあ、バプテスマのヨハネであった。そしてイエス様が来られる道備えをした、アラノで呼ばわる声だったということで、そういう順番になったと言われています。 私は主の大いなる恐ろしい日が来る、そして呪いでこの地を打ち滅ぼさないためだったんですね。多分あの2017の訳では、聖絶のものとしてっていうふうに訳されていたかと思いますね。呪いでというところが、つまり何かというと神の祝福を拒絶して自分も滅びてしまわないようにということです。この呪いってなんかおっかないなって思うかもしれませんが、でもそうならないように父の心を子に、この心を父に向けさせていく。私たちの家族親子の中でもそうだし、そして天の父の心は子にずっと向いています。ですから私たちが天の父に向いていくように、私たちのそれぞれの家庭でもそのように神様がもう向けさせるっていうんですね。もう神様の命令でありご計画です。その時が来ています。まあ、それにしてもこの大いなる恐ろしい日、呪いで血が打ち滅ぼされて怖いなという感じがするかもしれませんが、これ神様の何かこの嫌がらせとか罰ではないんですね。神様はこの立法で2つの目的がありました。1つはイスラエルを全ての民の中から祭司の王国として性別取り分けるということと、もう1つは祝福と呪いを置いて祝福を選んでほしい。呪いを選ばずに祝福を選んでほしい。これは立法の前からそうでした。エデンの園でもこの食べていい木の実とこれは食べてはいけないよという善悪を知る知識の木を植えられました。でもそれを選び取らないことで、死を選び取らないことで、滅びを呪いを選び取らないことで祝福を選び取り続けるってほしいし、できるよねって私たち信頼してくださってるわけですよね。このマラキ書は一章の方から見ると、なんか最後おっかないことで、また途中も十分の一とかね、こう厳しいようなことが語られますけど、マラキ書の一章、最初見てください。もうこれは本当に愛の御言葉なんですね。マラキ書の一章、一節、二節、こうあります。宣告マラキを通してイスラエルにあった主の言葉、一章の二節、こうあります。私は、一緒に読みましょうか。私はあなた方を愛していると主は仰せられるって言うんですね。愛してるよ、大好きだよ。もうここで終わってもいいぐらいですよね、予言が。だけどあなた方は言う、どのようにあなたが私たちを愛されたのですか。それ本当ですか。なんかそんな感じしないんですけどとか。私たちがその愛を受け取れていない、受け取ろうとしていない、あるいは受け取りたいときではだけは受け取るけれども、そうでないときは違うところから愛のようなものを受け取り続けてきてしまった、まあ、そういうイスラエルのために神様が、いや私があなたを愛してるんだから、私から愛を受け取ってほしい、受け取り続けてほしい、祝福を受け取ってほしいということなんですね。で、ここでははっきりとこの神様が、旧約聖書ではイエス様は神は私の父であり、あなた方の父であるっておっしゃいましたよね。単にアブラハム、イサク、ヤコブの神というだけでなくて、あなたの神であり、あなたの父である、イエスもおっしゃいました。でもそれは何か新約の新しい教えで、イエス様がなんか言い出して思いついたことでではないんですね。はっきりとこの預言書にも神様が自己紹介されています。一章の6節にこうあります。子は父を敬い、しもべはその主人を敬う。もし私が父であるなら、どこに私への尊敬があるのか。これ父なる神の宣言ですね。もし私が父であるならって、いや違うかもしれないではないですね。これはヘブル語特有の言い回しですけど、私は父なんだから、あなた方のお父さんなんだから、だから子供たちあなた方を愛してるんだよ。他人だけど愛してあげるじゃなくて、親子なんだから当然愛してるんだよ。そして2章の10節にもありますね。2章の10節、私たちはただ一人の父を持っているではないか。 ただ一人の神が私たちを創造したではないか。創造主であるただ一人の神が私たちのただ一人の究極的な父であり親であるということをここではっきりと語られています。ですから私たちは一つの家族であり愛し合うべき兄弟姉妹なんですね。この2章の15節には、神は人を一体に作られたのではないか、彼には霊の残りがあるってあります。そして16節、あなた方の霊に注意せよ、裏切ってはならないとあります。神は人を、私たちが神と一つであり続けるように、まあ、イエス様が 100% 誠の神であり 100% 誠の人として来られましたけど、それはイエス様だけが特別なのかというと、私たちもそもそも神と、ね、離れずに、インマネルですね、神我々と共におられる、ずっと一緒にいる一つの家族一体のものとして作られた。それを神と人が一体であることを表すのが、私たちが夫婦で一体、親子で一体、また兄弟家族が一つだということです。教会もそうです。であなた方の霊に注意せよ、裏切ってはならない。この一つの体というのも、私たちの頑張りとか何か自然に放っておけばそうなるということではないんですね。本当に神の霊によって、そして私たちの霊が神、完全に神の霊によって治められることで、私たちはその一体であることを裏切らずに、アダムとエヴァ以来、神を裏切り互いを裏切るというところから始まっていますけれども、でもその罪をイエス様が十字架で全て終わりにしてくださいました。私たちは一体一つに作られている。3章には捧げ物のことが出てきます。このマラキ書というのは、礼拝1章からそうです。この、本当に一番良いものを捧げるべきですよね。傷のない、また病気のない動物を捧げ物として礼拝に持ってくるはずが、でもそれは美味しい、まあ、上等な、また売れば高く売れる肉になりますから、もったいないと。だから傷ついた、あるいは病気の動物、これは市場にも出せないし、じゃあでも捨てるのもあれだし、自分たちで食べるのも、まあ、汚れてるっていうから、じゃあこれを神様のとこ持っていこうか、これを捧げ物に、してどうせ捨てちゃうならっていう礼拝になっちゃってたんですね。それを神様は、いや本当残念だよと、ね、一番、まあ、穀物の場合には初穂って言いますよね。動物の場合は一番状態の良いものですよね。あるいはウイゴですよね。それを持ってきてほしいな。でも時代は進んでいますから、こう貨幣経済になってきてますよね。もう今は私たち完全にそうです。というか貨幣という、紙幣や硬貨すら日本ではまだ使われてますけど、もう中国とかほとんど使わないとかいう話を聞いたことありますね。そういう時代になってきているかもしれません。でもそこではこの傷のない動物というのではなくて、この10分の1ということが語られています。3章には、3章の10節にこうあるんですね。10分の1をことごとく宝物蔵に携えてきて、私の家の食物とせよ、こうして私を試してみよ、万軍の主はおさらえるとあります。続いてご一緒に読みましょう。私があなた方のために天の窓を開き、あふれるばかりの祝福をあなた方に注ぐかどうかを試してみよう。つまり先ほどの呪いを選び取ってしまうのではなくて、祝福、神様いいです、私はもう あなたからいりませんと言って結局呪いを選んでしまうんじゃなくて、祝福を選び取り続けていく方法の一つが、神様に十分の一をお返しし続けていくということです。それが天の窓を開いて溢れるばかりの祝福を注ぎ続けてくださるかどうかを、私たちはまあ、試すというのは何か疑いを持ってというんじゃなくて、チャレンジ、挑戦し続けていくということですね。神様はそうやって祝福を注ぎ続けたい。私もいつも思います、今でも思いますね。約 神様10分の1って最初から天引きしてくだされば、天引きっていうのはまさにこの天に取っておいて10分の9だけ私にくださって、実はアメリカでメソジスト教会で2年間あの日本語礼拝の、ね、牧師をしてたんですけども、そこで、英語部の、主任牧師ですよね、私の、スーパーバイザーでもあったんですけど、年に1回総会ってのあるんですよ。でその予算書を見たら天引きされてるんですね。10分の1が最初から教会に、引かれてるんですね。で、そうすると何があるかというと、おそらくは所得税も少なくなるんでしょうね。だから、国に納める分は少なくなるけれども、でも、なんでしょうね、まだ結局手取りが増えるのかな。まあ、でもイエス様はカイザルのものはカイザルにって言いましたから、この教会でも10分の10を、スタッフである、私もいただいて、そして10分の1を、私は大体こういただいた日にですね、もう捧げるようにしています。亡くならないうちにですね、皆さんもいろんなやり方があると思いますけども、でこれ何かというと、10分の1は私のものだって言うんです、神様。でこの前の8節の8節には、私のものを盗んでるって、10分の1と捧げ物を盗んでるって言うんですね。10分の1はお捧げする献金じゃないって言うんです。神様のものだから単に返すだけなんですね。皆さんももしかして私が何か借りて返してないものを結構あるかもしれません。ごめんなさい、それは。でも私が誰かに貸してたものをですね、長い間借りてましたけども、これ私の気持ちですからぜひ受け取ってください、ね、あなたにプレゼントしますとか、いやそれ僕のなんだけどそもそもって思いますよね。でそもそもは神様からいただいて10分の1だけじゃないです。10分の10もう全て神様からもらってるものですね。神様のものです。法と息子のお父さん言いました。兄息子に、私のものは全てあなたのものだと、ね、そうなんです、ね、でも神様は私たちが、先ほどの私たちは一体として作られたってありましたね。神は人を一体に作られた、2章の15節にありました。その親子の結びつきです。天の父と子供たち、私たちが一つであることを覚え続けるためにキャッチボールをしたい、やり取りをしたいんですよね。対話したい、話し合いたい。そして私たちに、全部を預けて、でも10分の1は、いちいちって思うかもしれませんけども、きっちりお返ししていくということをいつも続けていくことで、私たちが一つであり続ける。神のものは私のもの、私のものは神のもの、私が生きているのではなくて主が私の中で生きておられるということを覚え続けていくことができるんですね。あまりこの10分の1が捧げ物のことを、この教会でも私もメッセージの中で語ったことはないかもしれませんが、聖書が言っていることはそういうことなんですね。別に10分の2でも3でもよかったのかもしれませんけれども、アブラハムもヤコブもこの10分の1を、その月の収入じゃないんですね、全財産の10分の1を捧げたってあります。そこから来てます。私たちも本当に神のものを神のものとしていく。で10分の9はもう自由に思い切り使ってほしいと、もちろんそこからなんとか税とかなんとか税とかなんとか保険とかいろいろありますけれども、でも私たちはそうやって神様は十分にそれをお返ししていくことで、あふれる祝福をまた添いでくださるということを本当に、もうすぐ今年は終わりますけれども、新しい年も待ち望んでいきたいと思うんですね。神様はそうやって、3章の最後の17節18節にこうあります。私がことを行う日に私の宝となる。人が自分に仕える子を憐れむように、私は彼らを憐れむ。あなた方は再び正しい人と悪者、神に仕える者と仕えない者との違いを見るようになる。神様の宝、神様の子供というのは何かというと、仕える者、神様に仕えるというのは礼拝するということです。誠の礼拝者です。終わりの時には、礼拝者と神を礼拝する者と礼拝しない者とがはっきり分かれていくというんですね。はっ っきり分かれていきます。単に私は、何かクリスチャンの子供として生まれたからとか、その昔信仰を告白したからとか、もちろんそこでもう救いは約束されているんですけれども、神様が最後までイエス様が お戻りになるときに、見たいというのは喜びの礼拝者として、そしてイエス様をお迎えしていく、そういうアドベンチャーって言わないですかね、待ち望む者たちを待っておられるんですね。神様こそ私たちを待ち望んでおられます。最後に、ゼカリア書の4章を見たいと思います。ゼカリア書、このゼカリアとハガイという2人はこのエルサレムの神殿を補修の民が戻ってきて再建していくときに、それは、いろんなこの妨害にあって中断するんですね。でしばらく、神殿再建がストップしていました。でもゼカリアとハガイを用いて神様はエルサレムのために自分たちばかり、ね、杉材の立派な家に住んでないで、このボロボロになっている主の宮を今こそ建て直そうということを励ましていくんですね。ですからゼカリア書全体を通して、これは終わりの時のこと、イエス様がロバに乗ってこられるとかメシアがですね、そういうことも語られますけれども、これは全て神殿再建に関わることです。私たちも今教会で私何をしているのか、これ神殿再建なんですね。神の宮を建て直していく、建て上げていく、神の民を建て上げていくということです。この4章にはこういう話があるんですね。その前3章ではこのゼカリアはですね、大祭司とこのサタンとのこの天の姿を見るんですね。でその後、私はこの、眠りから覚まされた人のようであったと、まあ、サタンと大祭司のヨシュアのこのやり取りを見てですね、まあ、ぼーっとしていたのかもしれません。そこで御使いが4章2節こう言ってるんですね。ゼカリアに言いました。あなたは何を見ているのか、あなたは何を見ているのかって御使いに言われました。でゼカリアはこう答えてますね。私が見ますと全体が金でできている一つの燭台、まあ、このキャンドルスタンドですね、があります。その上部には鉢があり、その鉢の上には7つの灯火皿があり、この上部にある灯火皿にはそれぞれ7つの管がついています。またそのそばには2本のオリーブの木があり、1本のはこの鉢の右に、他の1本はその左にあります。まあ、これユダヤ人と違法人とかいろいろ言われてますけども、でもそういうものが見えていたので見た、これを見ていますって答えたんですね。あなたは何を見ているのかと言われて、今見えているもの、今目にしていることを答えました。でゼカリアはさらに4章4節でこう続けています。御使いにこう言ってるんですね。主よ、これらは何ですか。今日のメッセージのテーマは、タイトルはもう終わりますけれども、タイトルは主よ、これらは何ですかっていうこの言葉なんですね。で御使いはこう答えてます。あなたはこれらが何か知らないのか。ゼカリア言ってます。主よ、知りません。すると御使いが答えました。これはゼルバベルへの主の言葉だ。ご一緒に読みましょう。4章6節。権力によらず、能力によらず、私の霊によってと万軍の主は仰せられる。まあ、この後大いなる山よ、平らになれって言うんですね。先ほどのこのゼバニアと同じです。高ぶっているものは、高いものは低くされていく。そして、主の宮がこの立て直されるという、完成するという御言葉が続いていきます。でもここで大事なのは、ゼカリアが主に聞いている、まあ、これ御使いにですけども、神様に尋ねている、主よ、これらは何ですかということです。この礼拝の初めにも、神様、私をどう思ってますか、何したらいいですかって聞きましたね。私たちが今目にしているもの、この世で起きていること、誰かから何か言われたこと、これらは私たちは、まあ、そういうものだとか、そういうことだっていうふうに今まで思ってきたかもしれません。まあ、これからも確かにそうなんです。ゼカリアもここで見たのは、キャンドルスタンドとか、灯火皿とか、管とか、オリーブの木とか、そういうものを見てますって言ったんですね。そういうものが見えてます。 でも大事なのは、主よ、これらは何ですかっていう問いです。どういう意味があるんですか。霊的に神様、この直前ではサタンと大祭司の間での本当にこの汚れを大祭司が一心によって、そしてサタンが訴えていくっていうことを見ています。そのような点でのこの霊的な戦い争い、神様は私たちをユダヤ人も異邦人も何とかして一人も滅びることなく救おうと引っ張られます。でもサタンは何とかして一人でも多く滅ぼそうと私たちを引っ張る、その綱引きがずっと続いてるんですね。それは私たちの健康とかいろんな仕事とか世の中の社会の動きとか経済とか人間関係とか、また私たちが交わす言葉の一つ一つとかに、神様が私たちの舌を思いを支配して神の愛の言葉を語るのか、それともその一瞬サタンが私たちを支配して私たちが愛のないお互いを訴えていく、あるいは裁いていく、傷つけていく言葉を、お互いを引き離していく言葉を交わしてしまうのか、もう一瞬一瞬そのように私たちは神か敵かにこの、用いられているというか、どちらの支配をコントロールの下にいるか、神の御翼の下にずっといたいと思いますけれども、お敵は私たちを本当に誘ってきます。エデンの園にまで入り込んできた敵です。私たちの生活の中に本当にあらゆるところから侵入してきます。でも私たち大事なのは、主よ、これらは何ですか、見極める霊の目をいただくこと。私の考えで、きっとこれはこういうことなんだろうですよね、神様ではなくて、私の思いを置いて主の霊によって聖霊によって今起きていること、今私が見ていること、聞いていること、聞こえてくること、世の中で騒いでいること、騒がれていること、誰かが、なんか怒っていること、悲しんでいること、これは一体どういうことですか。神様が今何をなさろうとしているんですか。あるいは敵が今何をしでかそうとしているんですか。その霊の目で見ていくこと、ピアノお願いします。これが大事なんですね。イエス様ですらですよ、イエス様でさえ聖霊によらなければ何もしなかったんです。何一つしませんでした。マリアの胎に宿るのも聖霊によらずにはしなかったんですね。また神の国を伝えるのも、イエス様は聖霊に天が開けて聖霊が鳩のように下ってきて、そしてこれは私の愛する子、これに聞けと、その聖霊のに満たされて初めて語り始められました。そして私はこの岩の上に教会を建てようとおっしゃいましたけれども、聖霊が下るまで待ちなさいと、待ってられない私たちに待ちなさいと、そしてペンテコスの日、聖霊を待って待って待って、そして聖霊によって私たちが、聖霊様によって語るように、動くように、生きるようにされました。今このアドベントを迎えるにあたって、そして、単に毎年のクリスマスというだけではありません。もう一度来られるイエス様は本当にこれから命をかけて、もう永遠の命が本当にかかってるんです。迎える、お迎えするために、今ご一緒に本当に聖霊によらずに、神の霊によらずに考えたりやったりしていたこと、話していたこと、判断していたこと、それがあるのであれば、今イエス様の十字架にそれを持っていこうではありませんか。それらを本当に手放して、聖霊によらないということはイコールそうでない、神の霊でない霊によっているということは非常に危ういことです。私たちが本当にただ神の霊によって、権力でも能力でもない、世の中は権力パワーや、能力を高めるように、もうそういうことをもう願って、また良いことだと言って、もうそのためにお金を使ったり時間を使ったりしますよね。 復活されたイエス様に対しても弟子たちは、主よ今こそこの国を立て直す時ですか、権力を私たちが取る番ですかということを期待しました。まだ聖霊を受けていなかったからですね。でもイエス様はおっしゃいました。いやそうではない、聖霊を受けなさい、聖霊によって、聖霊様によって、権力ではない、能力でもなくて、神の霊が推し進められる、高ぶりがあれば平たくされて、へり下らされて、私たちが必要以上に自分を低く、見ているのであれば引き上げられて、全く平らなイエス様が安心して通られる、そして神殿が建て直される、平らな地を一緒に築いていこうと、イエス様は今呼びかけておられます。しばらくご一緒にお祈りしましょう。そして賛美していきましょう。権力によらず、能力によらず、ただ主の霊によって、主よこれらは何ですかと、私たちが本当に聞いていくことができるように今聞いていきましょう。神様から、そして教えていただきましょう。主の霊によって見極めていく霊の目を、主よ私たちにお与えください。今信仰を持って受け取ります。そうでないものに従って考えてきたものを私たちは今手放します。どうぞ神様、イエス様が聖霊によってマリアの胎に入られ、そしてお生まれになったように、私たちも神の霊によって新しく生まれるニューライフをいただく私たちとなりますように、イエス・キリストの名前でお祈りします。アメン。